森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に寒くて1月は、ね、鹿島にしては珍しく雪が積もりましたね。
びっくりしましたね。
大野診療所の駐車場なんかはいかがでしたか？
真っ白でした。次の日まで残ってました。
ですよね、うん、我が家は水道管が凍りまして、水が2日間出ないというね。
それ生活に支障出ちゃいますね。
はい、かなりです。
あ、一応うちは水は大丈夫でしたけど。
ああ、よかったですね。
ただアイスバーンになってしまって、はい、つるつる転倒しやすい状況にはなって。
そうですね、うん、転んだ患者さんはいなかったですか？
一応その時は患者さん自体も少なかったんで、さすがにやっぱみんな控えて、はい、いらしてなかったんで、まあそういったことはなかったんですけども、はい、とてもびっくりしました。
そうですね、うん、今年は割と暖かい冬だなって思ってはいたんですが、うんうんうん、急に来たなっていう感じでした。
一気にね、大寒波来ましたね。
そうですね。さて、はい、寒いとちょっと霜焼けっていうのが心配になりまして、はい、
そうですね、
霜焼けの人が周りに数人いるので。
やっぱいるんですね。
いますいます、ね、なので、私が小さい頃はもっといたような気がするんですけど。
そうですね、僕も子供の頃、うん、自分も霜焼けになったりとかして、はい、親にいろいろ言われたりとかしてましたけど
なので今霜焼けで悩んでる方もいると思いますから、うん、今日は霜焼けをテーマにお話しいただきたいと思うんですが。
はい、わかりました、はい、まずはじゃあ霜焼けってどういう時期に起こるかって、はい、まあ寒い時期ですよね、うん、結局寒さによって基本的には血行が悪くなって起きる問題なんです、これって。
はい、
でどういう感じで起きてくるかっていうと、まずは寒いって感じると、はい、その情報がですね、脳に行って、はい、で脳から自律神経っていうのから回って、はい、でそこから指令が出てですね、はい、でまずは血管を収縮させるんです。血管を収縮させることによって血流量を減らす、
はい、
でそうなると皮膚の表面温度を低くするわけです、
はい、
でそれによって体の中の熱を外に逃がさないようにするんです。
あ、
逆に言えば暑い時っていうのは、うんうん、その逆でですね、はい、血管を拡張させて広げて、で血流量を増やして表面の温度を上げて、うん、で熱を放出させる。
そうですね、
はい、汗かいたりとかして熱を放出させるっていうのが、はい、まあ一応体のシステムなんですけども、それがですね、要は暑いところが出て寒いところが出て、うん、一体とか、それが繰り返されると、その血管の収縮や拡張の繰り返しがうまくいかなくなって障害を起こしてしまう。
はい、
そうなると特にですね、手足などの末梢って言われてる部分の血管は、うん、はい、血行のコントロールがしにくくなったりするので、うんうん、それで赤くなってしまったりとか痒くなったり、そういった症状が出るんですね。
はい、
ね、そういった霜焼けの症状ですよね。そういうものが出てきます。
はい、
なので、1日の気温差が10度以上になると起きやすいって言われてるんですね。
あ、ちょうど今の季節、やっぱり危ないですね。
うん、そうですね。まあ、一番多いのは、やっぱり秋から冬にかけてとか、はい、冬から春にかけて、うんうんうん。その時期っていうのは、やはり寒暖差っていうのがすごく多いので、ね、そうなると、そういった状況を起こしやすい感じになります。
霜焼けになると、
う
ん、まあ赤くなって、
ね、
なんかもう痒くて、
ね、
なんていうのかな、うん、こうムズムズしてっていうかね、
そうですよね、
いられない感じですよね、うん、
ただまあ温度だけではなくて、
はい、
僕も子供の頃よく経験したのは、手洗って、はい、よく拭かないで、
うんうんうん、
そのまま放置してて、うん、手赤くなってきちゃったりとか、 あれは基本的にはその水分が、うん、手に残った水分が蒸発するときに温度を奪っていく、なのでそこでまた血管が収縮してみたいな、 冷たくなってしまって、
はい、
でまた暖かくなっていることによって霜焼けが起きてくるっていう感じですね。
それもつながるんだ。
そうなんです。
でも子供はよくありますよね。
そうそう、
手洗って手をパンパンって振ればそれで終わりとかね。
ね、だから汗かいた後もやっぱそういった現象を起こしやすいですし、
はい、
ね、水仕事されてる方なんか特にね、
うんうん、
そういった部分は起こしやすい条件にはなりますよね。
はい、
うん、まあ場所としてはまあ手足っていうのが一般的に言われてる部分ですが、あとは耳たぶだったりとか。
あ、耳たぶもね。
そう、鼻の頭だったりとか。はい、頬だって赤くなったりとかしますよね、うん、
ありますね、うん、
だそういった部分も起こしやすい、冷たい部分により触れやすい場所ですよね、
うんうんうん、
そういった場所がやっぱなりやすいって言われてます。
症状が出たらどうしたらいいんですか？
基本的には、
はい、
あの皮膚の保湿だったりとか炎症を抑える軟膏を塗ったりとか、
はい、
ああいった形でやるのと、あとはマッサージとかしてほぐしてあげたりとか、
要
は血流を良くしてあげるっていうのも重要ですし、
はい、
まあ温めるっていうことも大切なんですが、
はい、
今度温めて今度痒みが出てきたりとかすることもあるんで、はい、温めすぎないようにするとか、
うんうんうん、
一番はその起こさないようにするっていうのがやっぱ重要になってくると思うんで、その対策としては、
はい、
要は冷たくさせすぎないようにする
はい、
ですよね。手袋したりとか、はい、耳当てやったりとか、
うんうんうん、そうです ね、
はい、厚ぼったい靴下履いてあげるとか、うんうんうん、やっぱし寒くしてで部屋帰って暖かくしてっていう形になると温度差が出てしまうので、うんうん、なるべくはその温度差があんまりならないようにしてあげるっていうのが大切だと思います。
わかりました。ならないようにするためには、うんね、冷たくならないようにちゃんと、
うん、
保温するっていう
のはやっぱ重要だと思います。
大事なんですね。
はい。あとはもうひどくなってしまった場合は軟膏を使ったりとか、うん、そういった形でお薬に頼るしかないし、
はい、
あとは食べ物とかでもビタミン E とかを多く取るといいみたいです。
あ、ビタミン E ね。
はい。
おー、ビタミン E 何に入ってるんだろう。人参とか。
もうちらっと確認するとうなぎとか。
うなぎね、
うん、あとアーモンドとか落花生とか、ああいうのも 多いみたいですね。
あ、いいですね。
そうね、あとはお薬とかでもね、内服薬だったりとかあるのと、はい、あとは本当に血流が悪い人もいらっしゃるんで、動脈硬化とかそういうのが進んでて、はい、それでそういった症状を起こす方もいらっしゃるので、まあ、ちょっと末梢の血管を拡張させるお薬だったりとか、そういったものを飲んでいただいたりとかして治したりしますね。
はい、うん、霜焼けが原因で大きな病気につながるっていうことはあまりないですか？
あまりないですけども、やっぱ血流障害だったり、うん、霜焼け自体もひどくなると、
はい、
かなり皮膚障害を起こしたりするんで、未遂法ができちゃったりとか、もう見たことはないですけども、よく言われるのはそういった状況になって、
はい、
皮膚のトラブルがひどくなってしまうということはあります。
うん、そうなんですね、うん、だからもう霜焼けかなって思ったらとにかく保湿する、まず。
そうですね、
あの普通にハンドクリームとか、
うん、それも
ベビーローションみたいなものを朝晩つけて寝る、で夜はつけて必ず寝るとか、うん、女性はまあ今の時期はトイレに行って手洗ったりとか手指消毒した後にこまめにね、うん、ハンドクリーム塗ってる方多いと思いますけど、
男性ねやんないですよね。僕はあんまやんないですね、
うん、でも男性も今の時期はちょっと気をつけて、うんうん、クリーム塗ったりする方がいいですね。
そうですよね。やっぱし水仕事したりする人なんか特に、
はい、
終わった後やった方がね、赤切れとかにもなっちゃいますしね。
ああ、そうですよね、うん、お風呂上がりなんかもやはりローション塗った方がいいって言いますもんね、
う
ん、
そうですね。結構あのサラユだったりすると、うん、大切な皮脂ね、もう失ってしまうこともあるので、その後かゆみが出てしまって風呂上がりね、
うんうんうん、
ってこともありますから、
はい、
そういった対策を捉えることがいいと思いますよ。
はい、わかりました。
はい、
冷たくさせすぎないっていうお話でしたけれど、うん、今の時期はウィンタースポーツを楽しんでいる人も多いと思うんですが、
そうですね、
スキー場とかね行って上から降りてくるときにまあ顔が冷たかったりとか、
冷たいですよね。
そういう経験あるんですけど、うん、先生はウィンタースポーツは何かされるんですか？
コロナ禍の前はスキーとスノーボードや
って、うん、両方ですか？
はい、もともと僕大学時代スキー部だったんで、
おー、うまいですね。
滑れることは滑れるんで、人並みには、は
い、
スノーボードは社会人になってからやり始めたんであんまうまくはないですけど、
うんうん、やっぱりコロナ禍でなかなか行けない、
行けないですよね。
ですね、
うん、ね、めっちゃ寒かったりとかしてもやってましたからね、
はい、うん、私も若い頃はスキーによく行ってましたけど、うん、まあ年を重ねて 子育てが一段落して行った時には、うん、もう転んだら立てなかったので、
あ、筋力も落ちてるかもしれないですもんね。
そう、筋力が落ちてるから、ああ、もうできないなと思って、行かなくてもいいかなと思ってますけど、まあ、スキー、スノーボードにお出かけの方、寒さ対策もしっかりしていただいて。
ね、逆にね、手、足、やっぱ冷えますからね。
そうですね。うん、ご注意いただいて、霜焼けにならないようにしてください。はい、今日は霜焼けをテーマに、神尾先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。